それでは聖書をお読みいたします。創世記1章6節から8節までです。聖書第3版の方も2017年の方も旧約聖書の1ページです。創世記1章6節から8節までお読みいたします。神は仰せられた。大空よ、水の真っただ中にあれ。水と水の間を分けるものとなれ。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり、朝があった。第二日。今日はこの箇所から大空の創造という題目で池田先生に説教していただきます。お願いいたします。
皆さんおはようございます。今日も皆さんと共に聖書から神様の言葉に聞けることを感謝いたします。お祈りを持って説教に入らせていただきますので、もう一度黙祷の姿勢を持って臨んでいただければ幸いです。天の父なる神様、2021年3月21日の主の日、こうやって薩内ライトハウスキリスト教会にて主の日にあなたを礼拝できる恵みに預からせてくださり感謝いたします。教会の暦では受難節に入っており、来週の受難週、またイースターを迎えようとしています。キリストが十字架で受難されました。私たちもまたコロナ禍で受難しています。またお一人お一人の歩みの中でさまざまな苦しみがあります。こういう時だからこそ、私たちはキリストがどのような受難の歩みをされたのか、聖書を通してもう一度覚えるものとされてください、させてください。神様、私たちはあなたを信じる信仰が与えられていても迫害される時があるとイエス様ご自身が教えています。苦しみの中で希望を見出せるのが神の民であることも教えられています。どうぞ聖書の約束に固く立ち続けられるよう導いてください。どうか転換期にあるあなたの教会であるライトハウス教会を主が導いてくださり、愛してくださり、これからもあなたの教会として用いてくださるようにお願いいたします。御言葉を通してどうぞあなたの民として、さらにあなたの栄光を表すものへと私たちを変えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて皆さんは、今日この教会に来るまでですね、空を見上げたでしょうか。見上げた方は空は何色をしていたでしょうか。まあ、何色と言われてもいつものように曇りですと、いう感じだと思いますけれども、しかし創造主なる神様を信じ、そのお方を礼拝しに来た私たちがそれで終わっては少し寂しいですね。 大空を見て、あのダビデのように、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせるとまで言えなくてもですね、とまで言えなくても神の臨在を感じ、神様に感謝するものでありたいと思います。それは大空がなければ人間は生きていくことができないからです。大空は大気とも言えますけれども、それは地球を覆い、いろいろなものから私たちを守ってくれています。宇宙では宇宙ステーションや飛行船でなければ、人はある意味生きていけないわけですけれども、この分厚い大気に覆われている地球は、では私たちは問題なく生きていけるわけです。地球は大きな宇宙船であるとよく聞きますけれども、その通りだと思います。私たちが知る限り、この宇宙の中で命あふれる星は地球以外にないわけです。ここは神様がご自身のご計画に基づいて大気、大空に覆わせた特別な宇宙船であるということ、その大空を見て生きるのが人間であるということです。有名な曲ですね、2つの曲をちょっと引用したいと思いますが、春の日、夏の日、秋の日、幸せは雲の上に、幸せは空の上に、上を向いて歩こう、涙がこぼれないように、泣きながら歩く一人ぼっちの夜、上を向いて歩こうという歌ですね。そしてもう一曲、この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ、悲しみのない自由な空へ翼はためかせ行きたい、翼をくださいという歌です。私には最近の歌のレパートリーがないので、後で空の入った歌を若い方々に教えていただきたいですが、上を向いて歩こうとかですね、翼をください、このらの曲にですね、本当に励まされた方々は大勢いらっしゃると思います。人は皆弱く、何かの助けを求めて生きていきたいから、このような歌に励まされるわけです。天を仰ぐという言葉があります。天を仰ぐ、ため息をついて天を仰いで嘆く、感極まって空を見上げるという行為ですけれども、自分ではどうすることもできない状況に人は天を仰がざるを得ません。自分の限界を体験するときに生じる行為です。誰もがこの大空の圧倒的な存在感の前に、自分の抱える問題の小ささを覚えたい、また助けを求めたいわけです。人間の希望を見出そうとする対象である大空、依存したいという思い、その大空を作られた神様の意図を今日は教えられていきたいと思います。創世記1章3節から5節では、天地創造の第1日が記されていました。光あれと3節で神様が宣言されて、光が、太陽の光ではない神様ご自身から発せられる栄光の光がこの被造世界に与えられました。次は何でしょうか。1章6節お読みします。神は仰せられた。大空よ、水の真っ只中にあれ、水と水の間を分けるものとなれ。大空よ、あれと神様は宣言しました。大空よ、あれ。大空、いや本当に素晴らしい日本語だと思います。 単なる空ではなくて大空、ここで使われているヘブル語の意味をよく表している言葉だと思います。遮るもののない広大な広がり、広々とした区域、これが大空です。この広がりの空間が存在するように神様は宣言されました。そしてその場所にやがて光るものが置かれ、また鳥がその場所を占有することになります。そのような大空間が水の真っ只中に突如と存在しました。存在するように神様は宣言された。神様はこの大空という領域を作ることで区別を生じさせたわけです。区別、水と水の間を分けるものとなれと神様はおっしゃいました。光と闇を区別されたように、この世界を区別しながら神様は創造の御業を進められます。これはまるで細胞分裂のような形です。一章七節お読みします。神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水を分けられた。するとそのようになった。神様が宣言された通りになりました。神様は大空を創造され、水を分けられました。繰り返しになりますけれども、聖書の初めに記されている天地創造の話は、後の時代に誰かが作り上げたでっち上げの物語ではありません。また偶然の積み重ねの産物でもありません。神様の創造の御業にはきちんとした設計図があります。そしてそのご計画が一つ一つ順番に、慎重に、丁寧に、配慮と愛を持ってそこに住む人たちのために実行されていく様子を伺うことができます。第二日の創造で実現したのが大空でした。この大空の存在で水が上下に分かれた。その大空は空気の誕生と言っても良いかもしれません。酸素を含む空気が創造された。そしてそれは後に大気の役割も果たしていくことになります。一章八節、神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった第二日。神様はこの大空を天と名付けられました。人間が目を向けるべき場所である天、創造主なる神様の偉大さを表す言葉が天であります。しかしここで第一日の天地創造であったこの良しと見られたという四節にあった良しと見られたという言葉は見当たりません。第二日の天地創造が不十分だったのか、もちろんそうではないですね。この水に関することが天地創造の3日目において完結されますので、最終評価はまだであったと考えられます。第2日に関係する創造の御業の区別がまだ完了していないということです。ここでもう一度ですね、この天地創造の御業に表される神様のご性質に改めて注目したいと思います。先ほど申し上げているように、神様はご自身の計画設計図をもとに段階を踏まれて進められるお方です。これは私たちの歩みに関わられる父なる神様の在り方と同じです。 神様は突拍子もないことはされないお方です。私たちのうちに御業を開始された主なる神様は、私たちをいくつかの段階を踏ませながら、その小さい目標の完成を良しとされます。一つの課題は次の課題の準備となる、その先に祝福があると。途中で投げ出したり中途半端な結果になってしまうのは、私たちが諦めてしまうからです。神様は最善のご計画を持って私たちをゆっくりと育ててくださるお方です。旧約聖書のイスラエルの民を見ていくと、神様のそういうゆっくりと育ててくださる、忍耐を持って導いてくださるお方であることがわかります。ですから私たち人間の歩みには簡単な答えはないわけです。だからこそ神様と共に歩むことを目標とする必要があります。私が牧師に なりたいというか志を持ったのは、実は15歳のクリスマスの時でした。でその時から少しずつ導かれていきました。高校もキリスト教系の高校で、大学でも聖書言語を学ぶ機会が与えられました。そしてアメリカの大学の時に少年院に出向いて、今してくださったような教会学校を導いたりですね、私より大きい黒人の人に対してですね、教会学校をやったりとか、一緒にバスケットをしたり、実践する場も与えられました。そしてアメリカで私は今の妻と出会いました。妻は日本人で、香川県のジェカの教会出身だったんですね。そうやって一つ一つの導き、神様 の段階が与えられて、そして今があると思います。皆さんも過去を振り返り、神様の偉大な導きをぜひ見出して感謝していただきたいと思います。皆さんのために大空を創造された神様がどのように段階を踏まれて、皆さん一人一人を導かれてこられたのか、偶然ではなく皆さんの頑張りでもない、神様の御手によって導かれた、その摂理を覚えて感謝していただきたいと思います。天地創造の第2日目に神様は大空を創造されました。そして徐々に人間が生きていける環境が備えられていきます。今日ここでですね、説教が終わると短くて良いのですけれども、これからですね、説教の後半に入りたいと思いますが、天地創造の秘蔵世界、要は神様が作られた世界と神の国の関係について少し考えて終わりたいと思います。聖書をお持ちの方はイザヤ書の42章まず開いていただきたいと思います。旧約聖書イザヤ書42章5節以降を少しずつ読み進めたいと思います。新改訳2017では旧約聖書の1235ページ1235ページイザヤ書42章5節お読みします。天を創造し、これを延べ広げ、地とその産物を押し広げ、その上にいる民に息を与え、そこを歩む者たちに霊を授けた神なる主はこう言われる。天を創造されたお方がまず五節で紹介されています。天を創造されたお方、また延べ広げと出てくる言葉はですね、この創世記一章六節に出てきた大空と同じ言葉を語源としています。大空と延べ広げっていう言葉は同じ意味を持っているわけですね。神様が創造主であるということが本当に強調された上で、 神様はご自身の民に向かって語ろうとしています。要は創造主と人間の関わりですねが強調されています。そして神様の宣言が6節から9節で続きます。お読みします。私主は義をもってあなたを召し、あなたの手を握る、あなたを見守り、あなたを民の契約として国々の光とする。こうして見えない目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者たちを獄屋から連れ出す。私は主、これが私の名。私は私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもにはどもに与えはしない。初めのことは見よ、すでに起こった。新しいことを私は告げる。それが起こる前にあなた方に聞かせる。私とあなたが何回も出てきます。創造主なる神様の人間に対する思いの表れです。特別な関係が神と人間にはあるということ。6節で私は主、私主はとおっしゃる神様は、親のように人間を保護してくださる創造主として描かれています。7節では罪の悩み、罪の支配で拘束されている者たちを解放してくださる創造主。8節では人間が作り出す偶像とかけ離れた栄光をお持ちになる創造主。8節では、9節では、御心を教えてくださる創造主が描かれています。聖書の教える神様は創造主という圧倒的な力を持っていますと同時に、6節にあるようにあなたの手を握ってくださるお方ですね。決して離さない、あらゆる困難の状況から引っ張り出してくださるお方。神様は偶像の神々とは違い、私たちのうちに生きて働いてくださるお方。そしてご自身のご計画を私たちを通して実現してくださる、私たちの歩むべき最善の道を教えてくださるお方です。ですから私たちがこうやって共に神の言葉を聞いていることは本当に恵みであり素晴らしいことだと思います。ですから私たちはこの礼拝を大切にしていきたい。忙しいから、大変なことがあるからなどを理由で休むことは控えていく必要があると思います。もちろん健康の問題や諸事情があって礼拝を捧げたくてもできない状況があります。しかしイエス様は教えていますね。神の国とその義を第一に求めなさいと。それを礼拝を捧げることを通して実行したいと思います。なぜなら私たちがこの礼拝、私たちが神の言葉を聞くことをやめてしまうとですね、神様を色眼鏡で見てしまうようになるからです。私たちが弱いとき、神様も弱くなったように感じます。私たちが迷っているとき、神様が働いてくださらないように感じてしまいます。神様のご真実さが私たちの色眼鏡で見えなくなる危険があるわけですね。ですから大変な時だからこそ聖書の言葉に聞き続ける必要があります。イザヤ書42章6節から9節にあった創造主なる神様に対して私たち人間がどのように応答すべきか、10節から13節、先ほど私礼拝と言いましたけども、その礼拝行為が求められていることが記されています。10節以降を読みします。 新しい歌を主に歌え、その栄誉を地の果てから、海に下る者、そこに渡るすべての者、島々とそこに住む者よ、荒野とその町々、ケダル人が住む村々よ、声を上げよ。セラに住む者たちは喜び歌え、山々の頂から声高らかに叫べ。主に栄光を着せよ、島々にその栄誉を告げ知らせよ。主は勇士のように出立ち、戦士のように激しく奮い立ち、時の声を上げて叫び、敵に向かって力を見せつける。十節では主なる神様への礼拝が進められています。それも周りの人々が分かるように、新しい歌を主に歌えと進められています。私たちに力がなくても、私たちが惨めであっても、勝利者として声を上げることが求められているわけです。そうやって神様に栄光を期しなさいと。どのような苦境に置かれていても、大空を創造された神様は私たちによって賛美されるべきお方です。礼拝を捧げること、賛美を捧げることは神様に栄光を期す行為であることを覚えたいと思います。この天地創造の神と神を信じる民との関係を新約聖書では神の国と表現していると思います。開かなくて結構ですが、ローマ書14章17節、このように記されています。なぜなら神の国は食べたり飲んだりすることではなく、聖霊による義と平和と喜びだからです。パウロは、神の国は義と平和と喜びがあるところだと明確に教えています。まさにイスラエルの民に求められたこの神の民の歩みに、義と平和と喜びがあったはずです。イザヤ書にあった神の民の歩み、礼拝者にあったように、神の国にも義と平和と喜びがあると。それは飲み食いで与えられる祝福とは次元が異なるものであると教えられています。このコロナ禍になって、何が教会で一番大変かなと私考えたときに、やっぱり食事の交わりがないということが結構大きな問題としてあるかなと思わされています。特に私、札幌国際キリスト教会は毎主日の食事を大切にしていました。4つの礼拝が違う時間帯で捧げられますので、お昼ご飯の真ん中でみんなで集まって、第1日曜日は韓国語礼拝の皆さんがビビンバ、第2日曜日は中国語礼拝の人たちが麻婆豆腐と、第3日曜日は日本語礼拝の人が豚汁とかカレーライスと、ちょっと落ちますけれども、あと第4は英語礼拝の人がタコスとかですね、作るわけですけれども、全くこのコロナ禍でもう冷蔵庫の電源まで落としてますけれども、食事の交わりができない、誕生日をお祝いすることもできない、送別会もできない、本当に教会にとって死活問題であり、大変な痛手です。しかし神の国で与えられる喜びは飲み食いで得られるものではないと聖書ではっきりと教えられています。神の国は大空が神によって作られたと信じる者たちの集まりで、その神の国である教会には義と平和と喜びが存在する。この義と平和と喜びは天から与えられる賜物である、ギフトであるとも言えます。それは聖霊によるとある通りですね。聖霊による義と平和と喜び、天におられるイエス様が使わされるご自身の霊によって、罪の影響下にある地上の教会でも真の義と平和と喜びがあるということ、 経験できるということです。地上における神の国は地上に存在しない豊かな祝福を受けることができます。この地上にある教会は神の国を立て上げるためには地上のものではないものを源としているということです。私たちは聖霊の助けによって義と平和と喜びを体験させていただきたいと思います。義と平和と喜び、イエス様の十字架と復活と言っていいですね。イエス様の十字架と復活という福音を聞き、それを味わいたい。薩内ライトハウスキリスト教会の礼拝、交わり、奉仕の現場で、この教会総会においても義と平和と喜びを追い求め続けて経験していただきたいと思います。これは神の民に特別に与えられている神様からの恵み、賜物です。聖霊の導きの中で義と平和と喜びを持って共に神の国を築き上げさせていただきたいと思います。最後にもう一度ですね、翼をくださいのちょっと歌詞に戻りますけれども、この大空に翼を広げ飛んで行きたいよ、悲しみのない自由な空へ翼へはためかせ行きたいと、大空に希望があることがよくわかります。しかしこの歌詞には突っ込みどころがあることを最後に言及して終わりたいと思いますが、翼はためかせ行きたい、はためかせるというのは鳴り響かせる、要は羽をバタバタ動かす動作のことですね。一生懸命羽ばたいて空高く舞い上がろうとする行為、そこには大空へ向かう人間の努力が歌われているわけです。しかしイザヤ書40章28節から31節ではこのように書かれています。ここを読んで終わりたいと思いますが、あなたは知らないのか、聞いたことがないのか、主は永遠の神、地の果てまで創造した方、疲れることなく弱ることなく、その英知は計り知れない、疲れた者には力を与え、勢力のない者には勢いを与えられる、若者も疲れて力尽き、若い男たちもつまずき倒れる、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる、走っても力衰えず歩いても疲れない。聖書の教える大空への向かい方は信仰の翼を広げるだけです。バタバタさせちゃいけないんですね。イエス様の十字架から生じる上昇気流を見つけて、そこに翼を広げればよい。天の御国へ一直線です。私たちはそうやって信仰の翼を広げ、大空に行き、澄み切った空気の中で神の臨在を喜びたい。そこに義と平和と喜びを見出したいと思います。罪の束縛から解放され、そうやって祝福のうちを歩める恵みを感謝させていただきたいと思います。お祈りを持って説教を終わります。神様、私たちはあなたを待ち望みます。十字架の主、復活の主によって新しく力を得、わしが翼を広げてその上昇気流に乗ってあっという間に遥か彼方上に上げられていくように、信仰の翼を広げて登っていけますよう導いてください。そうすれば走っても力衰えず歩いても疲れない存在となります。神様、薩内ライトハウスキリスト教会の一人一人が主の御手によって捉えられ、 義と平和と喜びで満たしてくださるようにお願いいたします。そして神の国の素晴らしさ、あなたの素晴らしさを表す教会としてこれからも用いてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。